どうも、渡辺です。この音声はサロンドタイムなどの主要な、サイトで配布してみたいと思うんですけども、どんな話題かというとですね、アフィリエーターの女性比率と女性のアフィリエイトってことについてね、ちょっと思うところありなので、そのお話をしたいと思うんですよ。先日ね、どこかのサイトで私もちょっと記事にしてたんですけども、アフィリエーターの中の、女性比率ってやつがね、数年前に統計取られてるんですよね。で、その統計によると、女性比率はですね 28% ぐらいだって言うんですね。約10人いたら7人以下って、3人以下っていうことですよね。それしか女性のアフィリエーターさんがいないっていうんですよ。でね、それだけを流して聞いていればへーということなんですけども、よく考えるとですね、これはすごいことなんですよ。なぜかというとですね、物販でも何でもそうなんですけども、消費に関する、動向というのはですね、女性によるものが7割を超えているんですよね。要するに日本の中で行われている消費行動の、全体のね、 70% 以上が女性によるものだっていうことなんですよ。で、楽天とかですね、アマゾンとか、ヤフーショッピングもそうでしょうけども、やはりそういう、オンライン通販サイトもですね、女性比率がものすごく高いわけですよ。購入の方はですよ、私が言っているのは購入のことです。消費行動を起こす、人たちというのは女性比率が高いということなんですね。でも、アフィリエイトをする人たちの中の女性比率は非常に少ないということなんですよ。なので、女性のアフィリエーターさんっていうのはですね、どういう点で得をするかっていう話なんですけども、数が少ないっていうことはどういうことかというとですね、一つの市場に気がつけばですよ。一つの市場に気がつけば、特にそこに男性が入り込む余地がない場合は、ほとんどその市場を独占できるっていうことなんですよ。例えば10人のアフィリエーターさんがいてですよ。その中に3人しかアフィリエーターさん、女性のアフィリエーターがいないんですよね。で、ある商品、女性特有の商品があったとして、その商品はアフィリエイトできるとします。でも男性はその商品をアフィリエイトなかなか手を出しづらいっていうことなんですよ。そうするとその商品の 100% の中の、100% の市場をですよ、3人のアフィリエイターさんで占めることができるということじゃないですか。要するにね、ただ日本全体で考えるとやはり同じことで、一つの市場があって、それが女性特有のものであれば、その市場は、アフィリエーター比率 30% の人が占有することができるということなんですよ。つまりライバルが少ないしということなんですね。ライバルというふうに考えられるのは、10人中たった3人で、3人か2人、女性の場合は2人のライバルを考えればいいということになるんですよ。男性の場合は、7人のライバルを考えなきゃいけないということですよね。なのでこのことからね、女性の場合は女性特有の商品をアフィリエイトするとなると、かなり高確率でそれがアフィリエイトできる可能性があるということなんですよ。いい市場としてアフィリエイトできるということなんですね。では女性特有の商品って何があるかっていうとね、もう真っ先に思いつくのは化粧品ですよね。化粧品だけはですね、男性はやっぱり入り込む余地ないですよね。例えばファンデーションをアフィリエイトするなんてことができたとしても、ファンデーションに関してうんちくすることできないですもんね、男性の場合はね。女装の趣味でもあれば話別かもしれませんけども、そういう人は滅多にいないわけで、やはり女性特有のものですよ。それから美容関係の商品、 もやはり女性得意のものですよね。例えば美顔器とかですね、リファなどのあのコロコロローラーとかですね、あれはもう女性得意のものですよね。なかなか男性で使うっていう方いないと思うんですよ。よほど何かに効能がない限り使えないですよね。ということは、ああいうものは女性が やはりアフィリエイトした方が、高確率でそれが制約する可能性が高いということになるわけですよね。なので女性の場合はね、女性特有の商品を、レビューすることによって、アフィリエイト制約する可能性かなり高いですよね。例えば化粧品のレビューとかね、自分が持っているものの化粧品をちょっとレビューしてみるとかですね、コロコロローラーの、レビューを調べてみて、納得できる意見があればそれをね元にコピーライティングをして、アフィリエイトするとかっていうことを簡単にできるわけですよ。まあそういうことで成功したのはあの倉科真優さんですよね。いいでしょうか。女性特有の商品を女性はやった方がやはり高確率で制約する可能性が高いということなんですよ。なんせライバルが少ないわけですのでね、女性特有の市場は男性のライバルを消すことができるので、あとは少ない女性アフィリエイターでそれを占めることができるというわけですよね。ですのでね、アフィリエイトに関するそういう統計値とか、例えば動向とかそういうものはやはり気を配っておく必要があるということですよ。で、一つそういうことがニュースだとかね、統計値などを見たときにあれこれ考えてみるってことが必要ですよね。要するにそれを一つの要因として因果関係が生まれるわけですので、もしこれがその通りだったら、将来このようになるなとか、そういう考えをあれこれ考えてみるってことですよ。特にね、自分たちに有利にならないかとかですね、そういったことはね、やっぱり女性のアフィリエイターさんは考えるべきでね、何もわざわざ男性の市場の中に入り込む必要ないわけですよ。例えばね、男性がやるようなことだったらパソコンのアフィリエイトとか、物販でしたらね、プラモデルのアフィリエイトとか、なんかそんなことをやりがちですよね。マニアックなもの行きがちじゃないですか。だからわざわざ女性の方がね、そういうことをやるよりも、そもそも女性しか必要ないようなものをアフィリエイトすることによって、大きな市場を少ないアフィリエイターで占めることができるというね、最大のメリットがあるわけです。しかもほとんどレビューができるということですよね、女性なので。レビューされている意見に目を通してみると、女性ならではの納得もあるでしょうね。男性だと意味がわからないことってあるじゃないですか。で、一つね、アフィリエイトの、これはね、男性も含めて、アフィリエイターさんに、ぜひ知ってもらいたいことがあるんですけども、楽天とかアマゾンの、特にアマゾン、楽天の場合はね、30日間、最近ヤフーもそうですけど、30日間の、クッキーの期間があるので、のんびりしたものですけども、アマゾンの場合は24時間っていうことですよね。ということは、アマゾンの物販のアフィリエイトサイトを作ろうとしたときに、そのことからどうしなきゃいけないかってことがね、やっぱりあれこれ考えると分かるんですよ。どういうことかというとですね、アマゾンのアフィリエイトをする場合は、できる限り緊急性の高い商品を選ぶ必要があるということです。緊急です。例えばね、食品なんかそうですよ。緊急性高いですよね。のんびり商品が届くの待ってられないですよね。限定商品とか、今買わないと手に入らないようなもの、まあ、緊急性高いですよね。かといってですよ、緊急性高い商品の一つとして、女性のストッキングとかね、そういったものはどうかって考えたりしてみると、例えば、女性のストッキング伝染しやすいじゃないですか。そうするとね、社会人の人たちは、ストッキングが伝染した場合に Amazon で買うかどうかって考えてみてください。買うはずないですよね。 1時間以内に届けてくれるならわからないですけども、 Amazon で買い物をしたとしてもいくら早くてもやっぱり1日かかるわけでしょ、東京地区で東京の配送を考えてもやっぱり1日は様子見るわけですよ。そうすると、ストッキングのようなものは女性しか必要ないですけども、それが伝染してストッキング買わなきゃと思った時にわざわざ Amazon で買う必要ないものなんですよ。そういうものって結局近所のコンビニに走った方が早いですよね。もしくは近所のデパートとか。なので同じ緊急性でもね、 Amazon で買う必要があるのかどうかっていうところも大事なんですよね。でも例えば水とかね、そういったものは緊急性高いじゃないですか。水が欲しいなと思った人は早く欲しいわけでしょ。そうすると、Amazon の、配送がしっかりしたところから買いたいという気持ちになるわけで、そういったものは緊急性高い商品として、アフィリエイトに向いてるっていうことになるわけです。まあ、これは一般的な男性も女性も考えた方がいいアフィリエイトの鉄則ですよね。アマゾンのアフィリエイトするんであればそういうものの見方をしなければいけないということです。あとはそうですね、アマゾンの場合は趣味色が強いっていうんですかね。例えばアニメのワンピースのフィギュアなどはもうこれワンピースファンしか買わないわけじゃないですか。だけどワンピースファンにはもうたまらないフィギュアっていうのがあるんですよ。まあ例えば私はまあワンピースのファンではないけども、よく知られていることに、あのカルーというね、ガチョウの大きなガチョウのような生物のフィギュアっていうのがとても貴重なんですよ。まあ、あとはですね、何だったっけな、プリンセスペローナとかね、ほんのちょっとしか出てこなかったキャラクターとかのフィギュアというのは非常に貴重品なわけです。なのでファンにとってはたまらないもんですよね。もう出たらすぐこれくださいになるようなものですね。だから、在庫が希少なものとかですね、発売前の予約商品でそれを逃したら多分なかなか手に入らないんだろうなと思うようなものを Amazon で探すのは簡単なのでね、限定商品とかで検索できるので、そういったものをアフィリエイトすべきだということがわかるわけですよね。要するに緊急性が高い商品ということになるわけですよね。で、女性の場合もね、例えば女性にしか必要ないものの一つとしてね、例えばファンデーションってありますよね。ファンデーションって、女性の買うタイミングってあるじゃないですか。全部なくなってから買う人っていないでしょ。おそらく、ファンデーションのパウダーの、お皿っていうんですかね、あれね、なんていうかわかんないけど、あれが、ひびが入ってくるとか、金属面のね、鏡面が見えてくるとかすると、そろそろ買っておかなきゃっていう風になるじゃないですか。だから、そろそろ買っておかなきゃっていう気持ちになった時は緊急性高いわけでしょ。なので、替えのファンデーションのアフィリエイトをするとか、そういったことを考えればいいんですよ。要するにそういうモデルを自分で想定して、もしあなたが今ね、ファンデーションがそろそろ買い替えの時期に差し迫っているんであれば、考えてみてくださいというような、セールスライティングをしていくわけですよね。で、そこにはね、男性の入り込む余地がないわけです。女性ならではの意見が入っていれば、そういうライティングをしている人から買いたいと思うわけですね。この人女性に違いないってことになるわけですよね。で、まあ、ライティング以上に強力なのが、やはり今私がやっているように音声ですよね。音声って聞き流しながらできるのが一つですよね。それから最近はスマホなどでも聞くことができるので、スマホで聞きながらね、イヤホンで聞きながら、その記事にそういうリンクが貼ってあれば、タップして、購入してみようかって気にもなるわけですよね。ですからスマホのアフィリエイトにも向いてるわけですよ。なので、記事の皮、ある程度ね、記事を減らして、残りは音声でお話をするとかね。そういった用途にやはり音声を使うといいと思うんですよ、アフィリエイトにね。で、女性のものっていうのは女性がやはり語るのが一番ですよね。例えばスカートとかね、男性は買うようなことないわけなので、女性のミュールとかパンプスとかそういった靴などもやはり女性ならではの視点ってあると思うんですよ。男性には絶対わからない視点ってありますよね。 なのでそういったお話を自分のブログなどで することによってね、スマホなどでアクセスしてくれたユーザーに音声をスマホでも聞きますよっていうふうにアナウンスすることで、いや実はこんな商品見つけてああだよこうだよって話をしてね、商品のリンク貼ってればそれをクリックするって可能性高いですよね。で緊急性の高いような商品をの話をしていれば、ちょうど買おうと思ってたんだっていう人がそれでそのまま買ってしまったりとかっていうようなアフィリエイトの仕方をすると、成果が上がりやすいってことなんですよ。なので、アフィリエイターのね女性比率が少ないことから言えることは、女性の皆さん自身がねやっぱり考えた方がいいわけなんですよ。女性のアフィリエイト、女性ならではのアフィリエイトができるはずなんですよ。なんせまだまだ女性アフィリエイトの比率が少ないので、物販系は特にね、女性ならではの商品が多いでしょうし、例えばエステの案件とか女性の案件ってあるじゃないですか。あと衣服ですよね。それからキッチン用品などもやはり女性がしやすいですよね。で、いずれの場合も Amazon でできるわけです。靴などもね Amazon にありますよね。なので女性しか需要のない靴っていうのは必ずありますよね。まさか女性用のサンダルを男性が買うとは思えないので、あれがいいこれがいいとかっていう話題をするとは思いませんよね、男性がね。ということは男性のライバルは皆無に近いという状況になるわけです。で万が一ね、システマティックにそういうショップを展開するようなアフィリエイターさんで男性がいたとしても、女性の方が勝ることがたくさんあるわけですよ。それはなぜかというと女性のレビューです。なので女性の視点からレビューを行うことによって、はっきり言って相手が企業であっても女性が勝ることが、あるんじゃないかと私は考えています。なので、女性のね、これを聞いている女性の皆さんはね、やっぱり音声採用すべきだと思うんですよ。音声ブログ始めてみたらいかがですかね。ケロログとか、新規登録してケロログだとね、音声のブログってやることできるので、もちろんテキストの記事も書くことできるので、文字と音声合わせてね、Amazon などの商品のアフィリエイトしてみるとかね、いかがでしょうかね。よろしいでしょうか。女性のアフィリエイター比率から考える女性の有利なアフィリエイトの方法ということでお話ししました。それではまた次回お楽しみに。